屋敷鷹人、屋敷彦人、理想は鷹人、花は彦人。僕はパイロットに憧れてるんですよね。コンパで女笑わして満足か。そこちゃんと飲んでるか。ちゃんと飲めよ、お前、せっかく来たんやから。1分でネタまとめる、めんどくせえな、お前も。とこんにゃくの違いぐらいわかるよバカ野郎。俺がマチューラピックで、
この間ね、深夜2時ぐらいにですね、ちょっとコンビニ行こう思って、自転車で、近所走ってたんですよ。その人たちも多分コンビニに行くんでしょうね。なんか部屋着姿でね、カップル、若いカップルなんですけど、手つないで僕の前歩いてたんですよね。で、夜で、壁沿い歩いてましてね、そのカップルが。で、街灯に照らされて、カップルの影がね、壁に映ってたんですよ。で、その影の形がね、ちっちゃい影やったんですけど、犬みたいやったんですよね。その小型犬の犬そっくりやったんですよ。で、僕最初犬散歩させてんのかなってパッと思うぐらいで、よう見たらその二人のカップルの影やったんですよね。で、犬そっくりの影、カップルのその影を見た瞬間ね、僕急激に眠気に襲われたんや。ほんでそれが一週間前や。そっからずーっと未だに眠気が取れへんちゅうことはね、さすがに俺にとっても弱点やわ。マチュラピンクです。よろしくお願いします。ピンクエビスのすごいですね、すり毛滅亡。今回は通常放送をお休みさせていただきまして、私マチュラピンクのお一人すり毛ということになります。本当に通常放送楽しみにしていただいた方、本当に申し訳ございません。最近本当に、たびたび、お一人すり毛が多くなって本当に申し訳ございません。大阪東京間張られてて、その日程の都合といいますか、なかなか合わなくてですね、エビちゃんとね、二人で同居してたりしたらね、それもまた、その一週間に一回でももう毎日でも別に撮れるんですけども、なかなかそういうことにいかないですからね、なかなかすいません。申し訳ございません。僕も僕でね、偉そうですけども、バタバタしてる時もあるし、で、エビちゃんはエビちゃんでね、今までそのすり毛の中で、エビちゃんがそのビトンのバッグを持ってないっていうのでね、すごい攻防があって、攻防というかね、一つも意味のわからないやりとりなんですけども、なんでその持ってるんですよ、絶対にね。見てますから僕は。それをかたくなに持ってないって言うんですよね。ただそんなエビちゃんがですね、今月から、大阪のビトンの全店舗、統括するようになったみたいでね、本当そっちの方でももう本当に二足のわらじじゃないですけれども、作家業をがっつりやりながら、ビトンの方もやるということで、もうすごい見上げたもんやなと、思ってるんですけども、一緒にね頑張ってほしいなと思うんですけれども、じゃあ絶対ビトンのバッグ持ってたやんってなってますね。世の中びっくりすることがあるもんでね、先週日曜日に、夕方6時半からやってるアニメあるじゃないですか。もう国民的アニメサザエさんをね、ぼーっと見てたんですよ。別に今更そんな根詰めて見るようなもんでもないって言ったら失礼やけども、見てて。で、10分の話が3本立てになってますよね。で、あれの一番最後の話の時やったんですけど、そのサザエさんが、主人公のサザエさんが一瞬ね、画面に対してね、ものすごい寄りになるシーンがありましてね、もうドアップみたいなシーンがあったんですよ。びっくりするぐらいにね。で、うわ、えらいなんか近いなーなんて思ってて、びっくりしましたよ。サザエさんって髪型がボコ、ボコ、ボコってなってるじゃないですか。三つの、その左右のボコと上のボコがあるじゃないですか。それのね、右の方、右ボコがある瞬間、そのスパーンってね、画面の中から飛び出てきたんですよ。俺もうわかめ疑ったよ。現実とアニメがリンクしたんやから、と思ってびっくりしたけどね、やっぱ人間えないもんでね、15秒20秒経ってくるとね、そのびっくりしたんやけど、びっくりよりも好奇心の方が勝ってくるんや。 で、俺、普通の人よりその好奇心が勝ってくるのが早い方かもしれん。でもそれほっといてえな。うん。それほっといて。でね、好奇心が勝った僕はね、何を考えたかというと、この右ボコを掴んで、思いっきりこっち側に、ガッと引いたらどうなるんやろって。引っ張ったら。サザエさんこっちの世界に出てくるんちゃうか、ズラズラズラって言ってね。そうなったらすごいことじゃないですか。それをちょっと試してみたいなっていうね、この怖いもの見たさでなったんですよ。で、僕、意を決してね、ちょっと、サザエさんのその右ボコをガッと掴んだんです。掴めるんですよ。確かに掴めるんです。で、僕、次の瞬間も思いっきりね、ガッてこう、手前に引っ張ったんですよ。ほんなら、ボチってちぎれましてね、うわー言うて、ごめんなさい、ごめんなさいって言いました、僕。もう、めったなことするもんやないって。ずっと言ってたんちゃうかな、僕、2分ぐらい。めったなことするもんやないって、ごめんなさいってずっと言ってて。ほんで、もうそんなことしてられへんから、ほんで、もう画面の中見たと、サザエさんが、うわー言うて、のた打ち回ってるんですよ。痛い言うて、俺もう完全にストーリー変えてもうたんですよ。これはまずいぞと思いましてね。この右ボコとりあえず画面の中に返さなあかんわけですよね。何回も画面の中に放り投げるんですけども、一個に入っていかないんです。画面にベチャって当たって毛の塊、右ボコがね、ツーっとこう画面をこう落ちていく感じね、ベチャッツーみたいな、全然入っていかないんです。で、20回ぐらいやった時にね、まあタイミングが全てこう一致したんですかね、スポーンって入っていったんですけど、俺ね、サザエさんがのたあち回ってるサザエさんがいる場面の中に返したかったんですよ。そらそうやん。その方が楽やもん。ややこしいもん、場面変わったら。その時に返しとかんと、ただ僕がスポーンってようやく入った時にはね、画面変わってましてね、その伊佐坂先生っているじゃないですか、小説家のね。あの伊佐坂先生の息子の甚六がね、代弁してる時やったんですよ、トイレで。その時にスパーンって右ボコ入っていきましてですね。で、いきなりこの異空間から右ボコがスパーンって人力の頭に飛び乗ってきたもんですから、人力も、うわー言うと、そらそうや、そらそうやわ。では、人力言うたら代弁してますから、その下下半身裸ですよ。その状態で扉のバーン開けて、うわー言うて、部屋の中反響欄なんですよ。で、うわー言うてて、たまたま、部屋の隅の方の棚のところでね、浮江さんが、その妹の浮江さん、浮江さんがね、腰をかがめていろいろちょっと棚の整理してたんですよ。CD をこう入れ替えるみたいな、ジャンダルクとね、風味堂をちょっとこう入れ替えようかしらみたいなことをやってた作業をね。だから、浮江さんのその顔の位置とその人力言うたら下下半身ですから、その人力の何のね、まあ、言ってしまいましょう、もう一物のね、その位置が一緒なわけですよ。ほんで人力も反響欄で、ブワーで、浮江さんも何事や思ってパッと振り返った瞬間ね、スパーンって入ったんですよ、その人力の何が。浮江さんの口にですよ。で、浮江さんもう兄貴のそれが入ってきたもんですから、もう一瞬で気絶したんですよね。で、それ見てもう人力もテンパってね、人力、いささかー言うたんですよ。自分もいささかやのにね、この家の中にいる他のいささかに助けを求めるかのようにね、いささかー言うて。で、もう冷静になったら、この浮江が倒れてるわけですよ。で、人力が浮江に向かってね、浮江、謝っても謝りきれん、ごめんなーって言うてるの、そらそうですわね、もう何が入ってるわけですから。お兄ちゃんのこと知りすぎたなーってようわからないんですよ、それは。それいるか思いながらね。で、また場面はこう、サザエさんの家に戻りましてですね。で、もうサザエさんもずーっと痛がってるんですよ。もう、痛い痛い言うてね、サザエさんも、もうずーっとなんかね、その右ボコがついてた場所からなんか液体出てるんですよ。で、普通やったらそれ血液じゃないですか。だから、その液体赤じゃないとおかしいんですけど、肌色やったんですよ。アニメやからやと思ってね。アニメやから肌色なんやと思ってね。まあ、それはいいんですけれども、ずーっと、うわー痛いって言いたがっててね。ほんで、波平がカツオに対して怒ってるんですよ。カツオ、どうせお前の仕業だろう。この間お前2週間ぐらい前にお前、手の中にちょうどすっぽり入るぐらいの、毛の塊が欲しいとか、どの子の言ってたじゃないか。で、カツオも、それとこれとは話が別だよなんて言って、言ってもうえらい揉めてるんですね。ほんで、そんな時にサザエさんの家のインターホンがピーンポーン。ってなりましたね。なったんです。ほんで、ワカメが、トコトコトコ、出て行ってガラガラって開けたら、浮江がですね、右ボコ片手に立ってるんですよ。で、浮江がワカメにね、ワカメちゃんごめんね。話のわかる大人出してもらっていい？できればサザエさんって言うんですよ。 でワカメも何回なみたいなね、ちょっとこう不審な顔をしてサザエさんを呼びに行って、でサザエさんももう痛がってますから、もうゆっくり出てきて、何ですか言うて、浮江に対してね。で浮江がね、ごめんなさいね、私もよくわからないのよ、気がついたら私の家の中にこの右ボコがあって、これを見た瞬間、うちのお父さんって小説家じゃない、これはすごいぞ、これは奇妙だ、奇手列だ、不条理だ、なんつって何か思いついた様子で書斎にこもったっきり出てこないのよ。以後15分おきに1回書斎の中から爆発音がするんだけど、まあそれはいいとしても、このさ右ボコさ、サザエさんのじゃないってお父さんが言い出したので、この右ボコに匂いを感じてね、鼻を近づけてみるとカメムシの匂いがするのよ。これ本当にサザエさんの右ボコだったら、あの人頭の中にカメムシ飼ってるわよってみんなで大爆笑してたので、これサザエさんの右ボコかしらってサザエさんに聞いたんですよ。なんかサザエさんがもうね、入ってくる情報量が多分もうパンクしたんでしょうね。ああってなってるんですね。ほんで、ああハクビシンを逃がしてくれてどうもありがとうって言ったんですよ、でっかい声で。で、うわー言うてね、もうこの5分6分で何回の人間が、何人の人間が絶叫を上げてるかわからないですよ。サザエさんブラー言うてまた反響欄になって、うわー来週もまた見てくださいね、ということで、
聞いていただきました。
僕の漫画、その流れでジャンケンやったんです、
右ボコでございました。
その反響欄の流れで
楽しんでいただければ幸いでございます、まあ、
そこからエンディングに入りましてね、
本当に、
さて来週のサザエさん
が2人の会話が、この水泳滅亡はもちろん通常放送はメインですから、
皆さん、
また2週間後ですね、ぜひ2人の会話を楽しみにね、
次回、
首を長くして待っていただければ、幸いでございます。よろしくお願いいたします、ね、
炎の話の3本です。
最後に一つだけ言わせてください、
見てくださいね、
はあ、全部ない
やって言ったんですよ。
冬はいつもそう、
えらいことしてもうた。
ということで以上、お一人すりげ漫談右ボコでございました。どうもありがとうございました。